FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。暑い盛りと言うてもええぐらい、この7月は暑いですね。これ8月になったらどないなんねやろなと思うぐらいですけど、30度を超える日が毎日のように続くっていうのも珍しいじゃないかと思いますが、夏やが暑いから何もせんと涼しいとこにおろっちゃなんはちょっと情けないと思いまして、老骨に鞭を打ちまして元気に街へ出かけようと思います。今日私の、行きますのは西宮神社、えべさんなんですね。なんでやる、今自分になんでえべさん行くねんっていうことがあるかもしれませんが、実はえべさんは十日えびすが一番有名で、これはまあお正月の行事の一つだと、まあ皆さん思いでしょうが、実は夏にも十日えびすがあるんやでということをちょっと皆さん一緒にお話聞いてみませんかっていう、そういう趣向でやってまいりました。ご神職大勢いらっしゃる中で、今日は堀川俊博さんっていうゴンネギさんお会いしてお話を聞きたいなと思ってやってまいりました。堀川さん、こんにちは。
こんにちは、よろしく
お願いします。お忙しいところお邪魔いたしまして、はい、どうぞよろしく。
よろしくお願いいたします、
今堀川さんと一緒に神社会館にいてるんですけれど、堀川さんの姿はというと白い着物をシャッと着られて、青い袴を履いてらっしゃると、こういうスタイル、よくあの神社でお見かけするあのスタイル、この姿の方とこう向かい合って立ちますと背筋伸びますな。
ありがとうございます。
なんかこれはもう制服と言いますか、いつでもそのスタイルでいらっしゃるんですね。
そうですね、やはりまあ社頭での奉仕をするにあたっては、まあ正常であることはもちろん大切でございますので、まあそういった正常であるというようなことでですね、白のですね白衣を着まして奉仕をするということですね。
毎日どんな時間もその姿でいらっしゃる、私が来たからということじゃないわけです。
そうですね、この姿で、はい、基本的には奉仕をするということですね。
ここにいらっしゃる方がみんなその姿でいらっしゃいますので、あ、神社に来た、神さんに近づいたというような感じがいつもするんですけど、今日はまたいろんなお話聞かせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
一番最初に言いましたようにね、私夏にえべさん、十日えびすは夏にもあるでというお話をねちょっとちらっと聞いたんで、はい、ほんまかいなと思ってたんですが、えびすさんのほんまの一番にぎやかなお祭りは1月10日でしたろ。
そうですね、1月10日、その前後を含めまして、はい、9、10、11、ね、この3日間が、十日えびすということで、全国各地からですね100万人ほどのですねご参拝がいただいております。
もちろんそれが一番大きいお祭りやと思いますが、はい、夏にも十日えびすはある。
そうですね、
ほんまですか。
そうなんです、えびす様にはですね2つのお力がございまして、はい、非常にお優しいお力、はい、これをにぎみ玉と申しまして、はい、こちらを本殿にお祭りいたしておるんですけども、
にぎみ玉、
そうですね、
これが本殿にいらっしゃる神さんや。
そうですね、はい、こちらがえびす様のお優しいお力をお祭りしているわけでございますけど、もう一方ですね、境内に、沖えびす神社、通称荒えびす神社という神社があるんですけども、こちらではえびす様の荒々しい、特にお力強い そういった お力をですね、お祭りしている神社というのはございまして、こちら荒御霊というんですけれども、こちらがあの7月10日沖縄恵比寿神社、通称荒恵比寿神社祭ということ
で、そのお社はどこにあるんですか？
今のですね、はい、国道43号線ございます、はい、こちらに面している南門という門がありますが、この門を入ってすぐ左にございます。
あ、そうです。 あの大宮さんが、
そうですね、
あれ恵比寿さん
です。さようでございます。
そうですか、あれも恵比寿さんなんですな。
そうですね、
恵比寿さんにはいろんな祠っていいますか、お社がいっぱいありますよね。
はい、そうですね。
で、あの恵比寿さん自身、恵比寿さんをお祭りしているというのは、だから本殿とこの荒恵比寿神社ということなんですね。
そうですね、はい、
そうですか。でこれのお祭りが夏にある。
そうですね、はい。
なんか前にね、宮司さんにお話しした時に、いや前田さん、恵比寿さんの祭りのは年中やってますねということを聞いて、何百回やってるかなとおっしゃったことがありました。ほんまですか？
そうですね、あの毎朝と毎夕ですね、はい、あの神様にそのお供えする、神様にお食事をしていただくお祭りというのがございまして、
これ
は毎日ございますので、1日2回は必ず神事を取り行っていると。
これ何時頃ですか？
こちらはですね、季節によっても違うんですけども、はい、今は朝が、午前7時半、
はい、
夕方が午後の4時でございます。
はあ、決まってるわけです。
そうですね、はい。
その時にどなたがあの行かれるんですか、神様の総合へ。
そうですね、あの宮司と、そしてあの我々神主。
あ、
1人ですね、合わせて2人で奉仕をいたしております。
お食事の世話をしに行かはるわけです。
そうです
ね、おはようございます、今日も元気でどうぞお召し上がりくださいっていうのは。
そうですね、はい、
もちろん祝詞をあげて、
はい、
あのまあ神事ですね、それが、
はいはい、
そういうふうな神事がいっぱいあるわけですね。
そうですね、あのそういったあの毎日のお勤めもございますし、あの、はい、特別な東海別のような神事もございます。こういったもの全部入れると、
はい、
年間およそ800の神事を執り行っております。
800、じゃあもう1日に、3回以上という、平均にしたら3回ほどということになるわけで。
そうですね。
あ、そうですか。まあそれをずっと神職の方が勤めてらっしゃるわけですね、
はい、
なもう365日ずっとやってらっしゃる。
そうですね、
いやまあ今日は東海恵比寿の話を、夏の東海恵比寿の話ということで寄せていただきましたが、7月に入るともうすぐに夏の祭りやということを、まあ、皆さん意識されると思うんですけど、7月の一番最初はどんなお祭りから始まるんでしょうか？
7月はですね、まあ、先ほどもお話をいたしましたけども、荒恵比寿様に奉納をする、はい、子ども相撲大会というのがございまして、
はい、
これは、7月の、まあ、前半の、まあ、日曜日、はい、今年はまあ2日に行ったんですけれども、はい、この日にですね、およそ300人ほどのですね、お子様がお集まりになりまして、
はい、
そしてご神前で奉納相撲をしていただく。
神前でやるんです。
そうですね、
はあ、中庭やそんなんじゃなくて、
そうですね、
神さんの前で相撲を取りましょう。
そうですね、
どんな子どもさんたちが来られるんですか？
そうですね、あの小さいお子様は、幼稚園ぐらいのお子様から、
は
あ、大きいお子様は小学校の高学年までということでございます。
何百人いてくれたらすごいですな。
そうですね、
次から次へと相撲を取るわけです。
そうですね、
で子ども同士の相撲ということですね。
そうですね、
で何か年齢別に階級が分けてあったりするんですか？
そうですね、幼稚園の方はまあ幼稚園の部ですとか、小学生低学年度部といった形で、で土地の近い方同士で、組んでいただいております。
でずっとまあ勝ち上がっていく、
はい、
一番上まで行って最後に勝った人は、はい、
一番になると、まあ、神社から横綱の称号ですね、西
宮神社の横綱、
これを認定いたしまして、2番目の方は、大関といった形でですね、
はい、そうですか、はい、そんなになったら嬉しいやろな。
そうですね、
一生の思い出という、ね、勲章ですやん、大きな、福男に匹敵するような喜びやろうなと思いますけど、はい、ああそうですか、開門開きの福男もその1年間は恵比寿さんと仲も本当に深い中でいろんなご縁で活動されるよと聞いてますけれど、この夏の東海恵比寿に横綱やら大関になられた子どもさんもきっと大きくなってもいろんなところで活躍されるでしょうね。
そうですね、
そうですか。そういうのが荒恵比寿子ども相撲大会、はい、まあ、今年は結びました、
はい、
で7日あの七夕の日にもお祭りあったよということを聞いてきましたが、どんなお祭りやったんでしょうか。
はい、7日はですね、はい、あの境内の中にあの新池というあのちょうど真ん中ぐらいに池があるんですけども、この池の中に LED の電球をおよそ、まあ、2000個ほど投じまして、はい、そして、まあ、天の川を再現すると、非常に、まあ、あの幻想的なあの綺麗なお祭りでございますけど、
いや、それはもう皆さん誰が来ても見ていただける、見せていただけるというふうな行事なんですね。
そうですね、あの皆様あの境内に七夕の笹もしつらえておりますので、それを書いてお願いしていただいて、そして天の川をご覧いただいてお帰りいただくとですね、
なんとも言えん幽玄な感じもしますし、ね、涼みがてら行こうかということで大勢おいでになるんでしょうね、
そうですね、
あんまり遅くまではされない。
時間といたしましては、まあ、夜の9時までということで、うんうんうん、ございますので、このお時間まででしたらご自由にご覧いただけます。
知らない人も多いと思いますけど、これ知り渡ったらまた東海別みたいに何万人できたらちょっと困ることもあるかもしれない。夜のことですしね。そうですか。そんな、七夕さんの天の川のお祭り、確かこの日は風鈴市も開かれているっていうふうに聞きました。
そうですね、あのこの7日あとあの9日10日、そして20日もあるんですけれども、境内にはですね、はい、まあ、風鈴市ということで日本各地の風鈴屋さんにお集まりをいただいて、うん、まあ、非常に、まあ、あのその地域性豊かなですね、風鈴が境内、まあ、非常に、まあ、涼しげなあの風が吹くとあのチリンチリンと音を立てながらですね、非常に、まあ、あの涼しげで、
全国から風鈴屋さんが、
そうですね、
まあ七夕さんですから笹に、短冊かけていろんなことをお願いするというふうな風流風習もありますけれど、まあ、あの夜江別さんに来たらこんな綺麗な風景も見れる、天の川が地上に現れましたというような感じになるわけです。今年はもう済みましたけれど、またお知らせしておきますので、来年からはぜひ皆さんもおいでいただけたらと思います。さあ、それからあと先ほどお話に出ておりました荒恵比寿の祭りということになるわけ、これはまあ冬の東海恵比寿それに匹敵するほどの本当は祭りなんでしょうね。
そうですね、やはり、まあ、あの恵比寿様、荒恵比寿様のお祭りということでございまして、ちょうどこの日が東海恵比寿から半年後に当たるということでございまして、ね、まあ、あのこの 日とそしてその前日の9日、まあ、宵宮といたしまして2日間非常に、まあ、大勢な、方がお見えになられまして、
やっぱりお参りに来られる方が多い。
そうですね、お参りもそうですけれども、うん、この2日間はですね、はい、まあ、恵比寿ビールフェスタと申しまして、まあ荒恵比寿様でございますから、まあ、そういったにぎやかなですね、お祭りを執り行おうということでですね、この2日間は境内の松林で、恵比寿ビールのですね、販売ですとか近隣の、飲食店の方が出店をいただいておりましてですね、非常に、まあ、そういったお酒とお食事を楽しんでいただきながら恵比寿様にお祭りお参りをいただくという、
楽しいことです。我々、まあ、市民にしたらそういうにぎやかなお祭り、行ったらお酒も飲めるしごちそうも食べれるしという、しかも恵比寿さんの境内でやんねんでってなことになったら楽しい、
はい、
ご神職にとってはまた忙しいことでしょうね。
もうやはり、まあ、あの我々神職といたしましてもですね、まあ、恵比寿のご加護をですね、やっぱりあのお受けいただくという本意でございますからですね、やっぱりにぎしくさせていただければ本当にありがたいことですね。
特別その日については朝早うから、本殿やらあるいは荒恵比寿様の社殿の方で、祝詞を上げてもうずっとやんねやというようなことはないんですか。
あのこの日はですね、まあ、10時に本殿で、中旬祭というお祭りが終わりましたら11時からその大きい恵比寿さんでのご神事というようなことでございますから、もちろん神事も、厳守をいたした上で、まあ、そういったあのにぎわいごとというのもですね、楽しんでいただければと思っております。
そうですよね、ですから、まあ、本殿での、ご神事 お祭り、それから荒吉神社でのお祭りというふうに重ねてやられるというと、
そうですね、
あとまあ市民は楽しんで飲んだり食ったりということになるわけで、そうですね、
はい、
でこれはまあ西宮の祭りのまあ一番原型であったかもしれませんね。昔からだいぶ前から西宮神社での西宮祭りっていうのをやられてましたけど、まあ、これはこれが原型やったのかもしれませんね。
そうですね、
さて夏の祭りはまだまだ続くというふうに聞いておりまして、
はい、
まあこれから先どんなことがあるのか教えていただけたら、これからでも参加したいという方も大勢いらっしゃると思います。
はい、次はですね、はい、20日、今年は木曜日で、ございますけれども、
4月20日
そう、はい、この日は朝、10時に、まあ、夏祭りという、神事を執り行いまして、
はい、
湯立て神楽という、まあ、この日しかない、神楽を執り行います。
神楽が
巫女がですね、はい、熱湯に、笹をくゆらせまして、
はい、
しぶきを立てます。そのしぶきを浴びると、まあ暑い夏、まあ、無病息災で過ごせるという、そういったことでございましてですね、こういったご神事もございまして、また夕刻からはですね、はい、まあ、恵比寿万灯籠祭と申しまして、はい、境内に江戸時代から奉納された古い石灯籠がたくさんございますので、こちらも330基ございますけれども、はい、こちらに火を灯しますとともに境内各所に5000個のカップろうそくを、しつらえます。もちろん
5000個、
そうです
ね、すごいですね、
はい、それに合わせて7日そして10日も行ったんですけども、
はい、
境内の、池に LED ライトを通しまして、天の川を再現するということで、非常に、まあ、上腕の中、そういったですね、神秘的な光を楽しんでいただける、ね、
これは誰でも参加できる、
そうですね、はい、皆さんご自由にご来場に、ね、ご参列いただけますので、
あと神楽も女人神楽っていうのがあると聞きましたが、これはどんな場所でやられるんですか。
こちらもですね、はい、原商会という芦屋にある、
はいはい、
女人舞楽の会の方にですね、はいはい、お越しをいただきまして、
はい、
午後の7時半と、8時半の2回ですね、はい、松林の中で、舞楽の、奉納をしていただきます。
松林、赤門と袖の門との間の大きな松林、
そうですね、松がたくさん割っておりますけど、あちらの方で
そこへその万灯籠もあるわけでしょ
う。そうですね、
じゃあもうすごい幻想的な雰囲気の中で松林がファーッと茂ってて、
はい、
その中で舞踊がある、
はい、そうですね、非常にまあ厳かな
感
じでですね、
女人神楽でしょう、
はい、
もうあれは雅楽でやられるような感じになるわけ。
そうですね、まあ、昔からの伝わっておりますそれで舞楽というのがあります。
舞
楽というものですね、
古い昔の音楽ですか、
ね、そうですね、
衣装もそういうのをつけてやられる、
そうですね、伝統的な装束を召していただいて、
ね、
いただ
きます。これまた本当に何とも言えん雰囲気になるでしょうね、
はい、
これもみんな来ていいわけですか。
はい、もう皆様ご自由にですね、
特定の人、申し込んだ人だけとかじゃなく、
どなたでもご自由にご覧いただけます、
ね、そうですか、はい、7月20日夕刻ですな、
こうやって、ね、そうですね、
明かりが灯ってから、はい、ということ
で、はい、
これは一つ皆さん来てみて見られてはいかがでしょうか。とってもいい幻想的な雰囲気の中で江別さんの行事が行われるという、その他にはどんなことがあるんでしょうか。
そうですね、あとはですね、31日にはこれは境内の外のお社なんですけれども、
はい、
住吉神社というお社が西鳩町というところにございまして、こ
ちらヨットハーバーの方ですね。
そうですね、
ヨットハーバーってもう古い方のヨットハーバー、
そうですね、新ではない方ですね、
江別さんからまっすぐ降りたところ、
そうですね、はい、そちらの方に、あります住吉神社のお祭り、こちら住吉神社夏祭りを再行いたします。午前10時から、そちら神社の方でお祭りありまして、それが住み、はい、ました、午前10時20分頃ですね、船だんじりというだんじりの練り回しを行います。
船だんじり、
はい、
これは普通のだんじりとはちゃうわけですか。
そうですね、船の形をしただんじりというのがございまして、こちらをですね、子どもさんが、引っ張って、元気な声で、練り回しを行うということです。
このだんじりっていうのはそこの神社にもうずっと前からあるものっていう。
そうですね、昔から伝わっておったものでございまして、
はい、まあ船だんじりいかにも あの海の神様という感じですけど、はい、あの住吉神社さんというのは大体海の神さんですよね。
そうですね、海の特に、まあ、海上安全の神様として非常にご信仰が強いですね。
で西宮の住吉神社というのは本当に港の近く海のそばに祀られている。
そうですね、
でそこには船だんじりがあって、はい、今月の31日にはその船だんじりが出てきて、はい、小さな子どもたちがいっぱい寄ってたがってこれを引き回すと、
はい、
大体どの辺を回るんでしょうか。
やはり、まあ、あの海の神様ですね。特に、まあ、あの西宮の、まあ、浜川ですね、はい、南の方を中心に、練り回しを行っております。
いやこれで、まあ、7月が終わると思うんですけど、はい、これからまだ先8月やらもいっぱい祭りが続くんでしょうか。
そうですね、次はあの9月があの当社の、まあ、例祭一番、まあ、重要なお祭りのある月となっております。
9月は一番大事な月です。
そうですね、9月の、22日が、例祭という当社で一番重要なお祭りがございまして、その翌日の23日に、はい、渡御祭という神事を執り行います。
これはぜひ聞かないかんと思ってましたが、船渡御ですよね。
そうですね、今年は本殿の方ですね、まず、まあ、陸渡御ということでおみこしを出しまして、
それから宮さんからおみこしが出ていく。
そうですね、はい、その後、新西宮ヨットハーバーから、船に乗り換えまして、そして西宮のこの、西宮浜をですねこう就航するということですね。
陸渡御の方もね、すごい盛大やなと思うんですけど、はい、お祭りそのものが行われるのは本殿の前でしょ。
そうですね、
でそこに人がいっぱい集まって、はい、半分以上の人がなんか衣装をつけてらっしゃる。
そうですね、こちらは、まあ、あのおま神輿にですね、まあ、難しいことは愚部と言いますけども、はいはい、恵比寿様に、お付き従うと意味でですね、そういったあの時代装束をつけます、ね、そして、お旅衆ですね、はい、神様のお守りするということで、
それで
次従うということです。
あれはみんなこの神社に関係のあるご協力されている方々ということですか。
そうですね、主にこの地域で、昔からお世話をされている方というのが中心。
衣装をつけて、はい、昔の装束で一緒に神さんと一緒に行列をされる、はい、街中をぐりぐり回られた後、はい、港から船に乗って恵比寿さんはずっと船渡御される、
はい、そうですね、
あれはどこまで行かれる。
私はですね、基本的に恵比寿様はですね、その西宮 の、はい、あの浜の沖を回られましてですね、またそれとはまあ別なんですけども、まあ、恵比寿様がお生まれになったという場所がこれは神戸の和田岬の方にございまして、はいはいはい、これはまたそれとは別に産宮参りという形で、別の船団がそちらの方に行きまして、現地にある神社にお参りをするという。
なるほど、その航路といいますか、はい、その地域といいますか遠い神戸の先までという、はい、それは昔から恵比寿さんと縁があった場所なんでしょうね。
そうですね、伝説によると恵比寿様がご出現になったのは神戸の和田岬であると言われておりまして、この神戸の和田岬からその恵比寿様をですねお連れしたのが、まあ、鳴尾の漁師さんだというふうに言われておりまして、そういった、まあ御鎮座伝承に関わる神事であるということですね、
はい、その祭りのことについてはまた別の日にお伺いして詳しくお話を聞いたり、あるいは船に乗せていただいてご同行させていただいたりして、また皆さん市民の皆さんにお知らせしていきたいなと、ちょっと楽しみに置いとこうかなと。
またどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや今日は楽しいお話、あるいは、こんな話を聞けるのは貴重やなというような思いをしましたが、ご神職西宮神社のご神職、まあ、神主さんというんですかね、はい、そういう方のことも少しお聞きしておきたいと思って、はい、この機会ですので市民の皆さんにもお聞き願いたいです。まず西宮神社には宮司さんが一人いらっしゃいます、はい、吉井さん、宮司さんですよね、はい、ずっと吉井家、継いで来られた方、はい、それからその下には、根岸さんっていうの方がいらっしゃる。
そうですね、はい、
まあ宮司さんの次の位ということ、はい、これを何人いらっしゃる。
これは今2人
です。あ、2人いらっしゃる、はい、それから権根岸さん、はい、堀川さんがそうですけど、はい、 権禰宜さんという方がその宮司さん禰宜さんの下で支えてあるいは仕えてらっしゃるという形です、
はいはい。
ネギさん、ゴンネギさんというのは数人いらっしゃる。
そうですね、当社ではしたら11人。
11人いらっしゃる、
はい、
すごいな、そんなおるし
ゃ、はい、
まあ、この方々を全部含めて神主さんと呼んだら、
そうです、正式な、まあ、神主という方
いうわけですね、
職ですね、
まあ、我々ご神職とか、はい、ネギさんとか言って言うてますけど、
はい、
まあ、神主さんなんですな、
はい。
それからもう一つね、お宮さんに来たらよくお会いできる女性の方、赤い袴を描いた方、はいはい、あれは巫女さんと呼んだらいいんですか。
そうですね、巫女で、は
い、どこの神社行っても巫女さんでいいんでしょう。
そうですね、まあ、あの神社さんによっては特殊な呼び名もありますけど、あ、そうですか、一般的には巫女さんですね。
この方々は神主さんじゃないですし、
はい、
ご神職でもないわ、ご神職というわけでもないわ、
神職ではないんですけれども、はい、やはり、まあ、お祭りでは神楽をあげたりいたすこと、これは大切なことでございますので、神社ではもちろんなくてはならない存在ですね。
この方々も西宮神社にはたくさんいらっしゃる、
はい、
今何人ぐらいいらっしゃるのかな。
今は6人ですね。
あ、そうですか、
はい、
東海別の時はずらっと並んでおりますな、ね、
はい、
あの方々もみんな巫女さんと呼んでいるわけです
。そうですね、まあ、大勢のご参拝が全国からいらっしゃいますので、まあ、
それに備えて、
そうですね、まあ、除菌という形でですね、お手伝いいただいております
。この方々、巫女さんというのはこの神社のご近所のお嬢さんということですか。
みんながみんな近いということではなくてですね、はい、今はまあ遠方から来ているものもおりますね。
それは鳴らしてくださいと言って来られる。
あ、そうですね、やはり、まあ、特にやはり、まあ、巫女というのもなかなかそうそう求人があるものではございませんから、やはりそういった志を持ってですね、神様にお仕えしたいということでですね、遠方からそういった希望を持って当社にお仕えされているものもおりますね。
昔はその神社と縁の深い方、あるいは西宮地域の非常に有力な方とか、はい、あるいはいろいろご協力なさる方のお嬢さんがたまたま選ばれて、神社とからもぜひ来てくださいというようなお招きがあったりしてなったというふうに聞いておりましたが、今はもうそうやって遠くから、
そうですね、
まあ、就職のようにといいますか、憧れのようにといいますか、神さんのそばにいたいというような気持ちでしょう、来られる。
そうですね、
そうですか、
はい、
まあ、いろいろ時代も変わってくるんやなと思いますし、あるいはまたそういう神様を大事にしたいという時代が来たんやなということで、懐かしい思いもしますし、嬉しい思いもしますけれど、いろんなことをお聞きしまして、ちょっと聞きすぎたかなという気もしますけれど、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は夏にも東海別はあるんやでという気持ちで西宮神社にお邪魔をいたしまして、堀川俊博ゴンネギさん、お話を聞くことができました。堀川さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
よろしくお
願いいたします。よろしくお願いいたします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。